大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。12月7日、師走最初の土曜日ですね。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。この一週間も日中晴れれば比較的暖かい日も多くありましたけどね。今日土曜日からは北の方から寒波がやってきて、長野県北部はぐっと気温が低くなって、雪も舞うような日が続くようですね。ですからまだスタッドレスタイヤに変えていない方は、今日か明日ちょっと寒いですけども、少し慌てて変えた方が良さそうですよ。降って積もってしまってからではもっと大変ですからね。さて、この番組ではいつも古今東西の名作映画を1年を通して上映している午前10時の映画祭について、今こんなのやってますよとインフォメーションでご紹介してますけどね。シーズン14を数える今年度ですけども、毎年この作品をやりましょうと決めている選定委員という肩書きの方が5人いらっしゃるんですよね。映画評論家というかコメンテーターのベテラン襟川黒さんに、字幕翻訳家の第一人者戸田夏子さん、それから今アメリカ在住でジャーナリストのような仕事もしている評論家の町山智弘さんなどなど5人なんですけどね。この町山さんはもう13、4年にわたって週刊文春にコラムを連載していましてね、アメリカに住んでいることを生かして、この秋の大統領選挙についてやトランプ共和党のやり方なんかをかなり辛辣に批判していたりして、私はとっても好きなコラムなんですけどね。今回の大統領選挙の結果を見て思い出したのが、町山さんがかつて出版したアメリカ人の半分はニューヨークの場所を知らないという本なんですよ。田舎の州に住んでいるような人は、気になるのは明日の生活のことやら、物価を下げろとか、国全体のことなんか気にしちゃいないと。とにかく自分ファーストだから、アメリカの地図を見せられても、ニューヨークがどの辺にあるのか知ってる人は半分くらいしかいないだろうと言ってましてね。今回の大統領選挙にしても、そういう人たちがみんなトランプに投票したんだろうと、私は思っているんですけどね。まあそれに比べると日本の場合、島根県と鳥取県、どっちがどっちなのかわからないっていう大人は3分の1程度はいるかもしれませんけども、東京がどこにあるかわからないっていう人はまずいませんよね、多分ですが。ただ今回私ね、ちょっと自分でショックだったのは、地理は昔から得意なんですけども、大統領選挙のニュースで見て初めて気づいたんですよ。何をかっていうと、ニューヨークってワシントンより北にある町だったんですね。まあアメリカ人でも半分はニューヨークの場所を知らないんですから、日本人の私がワシントンとニューヨークの位置関係ぐらい間違えていたからってどうってことないんですけどね。いや、それでもね、細かいことでも一応調べて確認することは大事だと肝に銘じました。ちょっと大げさですけども。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。今週の1曲目、季節柄、中山美穂&ワンズ、世界中の誰よりきっと。歌い出しの眩しい季節っていうのはクリスマスを前にした今のことですよね。今週の1曲目は1992年のヒット曲、中山美穂&ワンズ、世界中の誰よりきっとでした。今日の番組を録音した後、中山美穂さんがお亡くなりになっていたという報道がありました。中山美穂さんのご冥福を心よりお祈りいたします。蔵出しコレクション。今年は11月以降、西田敏行さん、日野翔平さん、詩人の谷川俊太郎さんと著名な方々が亡くなったというニュースが続きましたよね。先週この番組でもタイムスリップムービー室で取り上げた手塚治虫さん原作の漫画の実写版映画火の鳥の脚本も手掛けていた90代とご高齢の谷川さんは仕方がないとしても、西田敏行さんは76、日野翔平さんも75歳でしたからね、人生100年時代なんて言われる割には、70代で現役としてついこの間まで元気な姿を見せていた人の突然の訃報には驚かされますよね。その先週取り上げた谷川さんはいろんな曲の作詞もしているんですけども、その中の一つ、竹光徹さんが作曲をしている死んだ男の残したものはっていう曲はいろんな人が歌っているんですけども、高石智也さんの代表曲の一つとして知られていまして、 ベトナム戦争の最中、1965年昭和40年に作られた反戦歌なんですけども、谷川さんとはそういうところでつながっていた高石智也さんも今年の8月17日に82歳で亡くなっています。高石さんって言いますと、京都を拠点に活動していた関西フォークの重鎮的な存在っていうイメージが強いんですけども、実は出身は北海道なんですね。そういえば今年の1月には善光寺下のおひでさんからのリクエストだったと思うんですが、京都の街を歌ったこの街っていう曲も探し出してかけたのを覚えています。高石さんは立教大学に入学した後、学費を稼ぐために各地で肉体労働のアルバイトをしたりする中で、そこで働く人たちを支える社会活動をしているような団体があることを知ったのがフォークソングに目覚めたきっかけだったとか。彼の一番有名なヒット曲は1968年昭和43年の受験生ブルースですけども、この曲だってね、当時受験戦争と言われた若い世代の苦労を笑いをまぶして歌った社会派のフォークですし、そのヒットに続いて出した主婦のブルースという曲は、まあこちらはほとんど売れませんでしたけどね。じっくり詩を聞くと、高度成長期の日本社会の中で専業主婦と言われた女性たちが抱えていたもやもやした気持ちを笑いのオブラートで包みながら、男社会を皮肉るというかシニカルなスタンスで歌った曲でした。歌詞の中に出てくる朝は旅路っていうのは、1967年昭和42年の春から1年間放送された NHK の朝ドラのタイトルでして、この時のヒロインはヒーロー友恵さんでした。いや、私覚えてますよ、このドラマ。小学生でしたけど見た記憶があります。そしてその後の歌詞に出てくる昼は古今時っていう言葉ですけども、これは一応落語家だったんですが、昭和30年代のテレビの創世期からお笑いタレントとして大人気だった桂小金治さんのことで、とにかく感激屋でよく泣く彼がメイン司会を務めた桂小金治アフタヌーンショーのことです。歌の主人公は当時50代の専業主婦のおばさんという設定ですからね。計算してみると大正時代の終わり頃に生まれて、戦争も大人として経験した今生きていれば100歳前後の女性です。この曲が出てから55年ほど経った今も、ジェンダーがどうのこうのと言われながら、主婦としての思いってあんまり変わってないんじゃないかと思わせるような歌詞が並んでいます。高石智也さんの主婦のブルース。社会を風刺するような笑いを誘いつつ、本音ではシニカルに女性の悲哀が表現されていますよね。今週の蔵出しは、今年8月に82歳で亡くなった高石智也さんの主婦のブルースでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、6人の嘘つきな大学生というタイトルだけを聞けばちょっとしたコメディの要素も入った青春キャンパスものみたいなイメージですけどもね。これが実は6人の大学生の就職活動をめぐる推理もの、サスペンス仕立ての面白い作品なんですよ。原作は2021年に出版された朝倉明成さんの小説で、すでに60万部を超えるぐらい売れているそうですからね。もう読んだことがある人もいるかもしれませんね。物語の始まりは、例えて言うならヤフーや楽天のような誰もが憧れを持つネットでエンターテインメントを展開する有名企業スピラリンクスの採用試験で、1万人の中から残った男女が最終選考に臨むところからです。その大学の名前はすべて実名で、早稲田の島伊織と明治の八代翼、この二人が女性。あとは慶応の久我、法政の袴田、立教の畑野と順番に並んでいるんで、やっぱり最後の一人は東大で、東京六大学野球の学校が勢ぞろいと思いきや、残りの一人は同じ公立でも一橋の森久保という学生でした。その最終選考に臨む6人に課せられた課題は、全員でチームを作って会社の将来に貢献するような企画を練り上げて、それを1ヶ月後にグループディスカッションすることでした。グループディスカッションが最終選考なんて珍しいよなぁといぶかしがる彼らを前に、人事部長はそのディスカッションの評価によっては6人全員を採用するかもしれないと明言するんですね。1ヶ月しかない準備期間を前に、6人はそれぞれ自己紹介してチームとして親しくなりつつスクラムを組んで、 毎週日曜日の夕方には集まって企画を練ろうじゃないかということになります。しかし最後の日曜日が過ぎた後、会社から急な課題の変更の連絡が届きます。都合が変わって申し訳ないが、採用できるのは一人だけ。しかも最終選考のグループディスカッションは、その一人を誰にするかを全員で討議してくださいという冷酷なものでした。さっきまで和気あいあいとやっていた6人がいきなりライバルになる。しかも採用される人間をそのディスカッションで決めるとは。その最終選考の朝、会議室という密室に集まった6人ですが、そこには誰が置いたのか、6人の過去のスキャンダラスな汚点を暴露することが書かれた6通の封筒があるのを見つけます。〇〇は人殺し、ペケペケは投資詐欺の犯人の手下だったなど、誰もが疑心暗鬼に陥って混乱する中、それを仕掛けた一人の犯人と一人の合格者を決めて最終選考は幕を閉じます。しかしそれから8年後、スピラリンクスの社員になった一人のもとに一通の手紙が届いて、再び全員が集まって事の真相が明らかになるのですが、というようなストーリーですけども、いや、殺人や暴力は一切ないんですが、就活学生の心理を巧みに使った本当に面白いサスペンスだと感心しましたね。1時間50分あっという間でした。主演は早稲田の姉妹よりに浜辺美波、明治の八代翼に元乃木坂46の山下美月、慶応の曽我にはボーカルグループミルクの佐野勇斗、そして立教の畑野翔吾には赤楚衛二といった顔ぶれが揃っています。今週ご紹介した新作映画は、タイトルの軽さに騙されることなかれ、推理ドラマ6人の嘘つきな大学生でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。毎年ご好評いただいている人気シリーズの午前10時の映画祭、今週の上映作品は、日々視聴率競争にしのぎを削るアメリカの巨大ネットワークを舞台に、そこに生きる男女の野望と絶望、テレビ業界の内幕を赤裸々に描いたシドニー・ルメット監督の問題作ネットワークです。主演のフェイ・ダナウェイはこの作品でアカデミー主演女優賞を獲得しています。19日までの上映ですので、お見逃しなく。さて、2024年も年末を迎えて、グラシネは様々なイベントを企画しています。詳しくはおいおいホームページや SNS などで発信していきますので、お楽しみに。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
いや、今週はね、ちょっとした何かのお導きがありまして、月曜日の朝、たまたま、そういえば最近スティービーワンダーの曲をかけていないけど、何かの映画の主題歌になったようなスティービーの曲ってなかったかなとネットで検索したところ、日本公開2015年のキーラ・ナイトレーの主演作品始まりの歌がヒットしたんですよ。ヒロインのイギリスの女子学生グレタは、恋人のシンガーソングライターデイブのために作詞作曲を手伝っていました。もちろんこのグレタがキーラ・ナイトレーなんですけども、そのグレタが作ってデイブが歌った曲が運よくアメリカの映画の挿入歌としてスマッシュヒットしまして、二人はアメリカに招かれます。しかし浮かれてスター気分になってしまったデイブが、勢いでレコード会社の女性スタッフと浮気してしまったことを知ったグレタは、即イギリスに帰ると決意するんですね。そこでアメリカも今夜が最後だっていう夜に、知り合いに強引に引っ張り出されたライブバーのステージで、かつては売れっ子音楽プロデューサーだったダンがグレタの歌にビビッと反応します。ダンはその昔いくつものヒット曲を手掛けたプロデューサーだったんですが、その後売れる曲を出せずに、会社はクビになるわ、妻子には見捨てられるわとどん底にいたんです。そんなダンがグレタの歌に惚れ込んで、アルバムを作ってプロデビューしようと持ちかけます。しかし会社をクビになっていたダンは、レコーディングのスタジオを使えなかったために、経費をかけないユニークなやり方として街中の雑音も混じる街頭のライブをどこにも許可を得ずにレコーディングしてしまいます。しかしアルバムはそのユニークさが注目されて大ヒットすることになるんですが、責任者のダンは無許可なのに何の音がめがないとか、元彼のデイブはその後どうなったなんてことが気になるストーリーなんですけどもね。このキーラ・ナイトレー扮するヒロインのグレタが路上ライブで歌って盛り上がる一曲が、 スティービー・ワンダーが18歳の時にリリースしてビッグヒットになった For Once in My Life という曲なんですね。キーラー・ナイトレイは2007年17歳の時にベッカムに恋してがアメリカでヒットして以来、パイレーツ・オブ・カリビアンシリーズの第一作、呪われた海賊たちのヒロイン役にも抜擢されていますけども、歌手の役はこれが初めてだったそうで、ギターを弾くのも初めてで、ボイストレーニングやギターのレッスンにとんでもなく時間を費やしたそうですよ。さて話を初めに戻しますと、スティービー・ワンダーの曲で何か映画に使われた曲はないかと思った月曜日の朝、新聞のテレビ欄を見ると、NHK の BS ではその映画始まりの歌が放送されると知って、早速予約録画しました。それにしても、Begin Again というオリジナルのタイトルを始まりの歌と、とんでもなく平凡な日本語のタイトルにしてしまった日本の配給会社のセンスは正直褒められたもんじゃありませんね。当時このタイトルでは見たいと思った人多くはなかったでしょう。ではオリジナルのスティービー・ワンダー18歳の曲 For Once in My Life。 今週のタイムスリップムービーヒッツは日本公開2015年のキーラ・ナイトレイ主演の映画始まりの歌 Begin Again からスティービー・ワンダーの For Once in My Life でした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介します。須坂市のドッキリガメラ -34 さんです。先週カーリングの神様を見た翌日にはまたグラシネに行って海の沈黙を見ました。あの本木雅弘小泉京子主演のやつですね。北の国からの倉本壮さんの脚本ですが、劇場用映画の脚本はなんと36年ぶりというのには驚きました。テレビの人なんですねまあ本人も言ってましたけど、ほぼ北の国からで燃え尽きたっていうか、まあその後テレビは 2,3 本ドラマを作っていらっしゃいますけどね。映画は確か北の国からでホタルちゃんをやった中島智子さんがフィギュアスケートの選手をやった時計とかっていうタイトルの映画ではなかったですかね。今おぼろげな記憶を頼りに喋ってますんで間違ってたらごめんなさい。海の沈黙は絵画の贋作をめぐるお話です。贋作振り仮名振ってくれなくてもアナウンサーだったら読めますよ、大丈夫よ。高い評価を受けていた作品が偽物とされた途端に評価されなくなるのはおかしいんじゃないか、美とは芸術とは一体何なのかという深い問題を見る人に問いかけてきます。主人公の天才画家役の本木雅弘の熱演と、その画家に仕える謎の男を演じる中井貴一の存在感に圧倒されました。諏訪湖もちょこっと出てきますが、北海道の海や小樽の街並みが倉本作品らしい重厚なドラマを引き立てています。もう一度見てみたい映画です。確か今週からは1日1回の上映になってますからね。ぜひもう一回来てください。あ、でも次の行にはこんな風に書いてある。次は新兵を見に行く予定です。まあそれはそれでよろしくお願いします。でリクエストは黒板五郎のモノマネをお願いします。なんて、ああ、純と蛍がさ、もう随分大人になっちゃってさ、あの世から田中邦衛さんに怒られそうですけどもね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の765@fm-zenkouji.co.jp。 善光寺は zenkouji、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページからも直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。それからファックスも OK です。026-225-8801、 026-225-8801 でお待ちしています。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音をしています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左側の奥ですね、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますから、お帰りまでまだ時間があるっていう方はご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れておいてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、 今週は新しいところで、今あちこちでいろいろ映画やドラマの主題歌に使われているうっせーわでブレイクしたアド、いやその人気ぶりがすごいっていうのはね、ついに CM ソングにも波及しました。なんと全国的に有名な回転寿司チェーンの CM ソングです。アドの新曲はキットコースター。なるほど、歌うスピードが速くて歌詞はよくわからないですけども、やっぱり回転寿司の CM だなってわかるような作りですよね。お送りしたのはアドの新曲、もちろんこれはジェットコースターに引っ掛けてるんですよ。キットコースターでした。
昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は17巡目のサです。これまでサは斉藤由紀、佐野元春、沢田研二に桜田淳子、西城秀樹、榊原郁恵、沢田翔子にサザンオールスターズ、さだまさしのソロ、アニソンは佐々木勲、そして坂井正明、相良直美、サーカスに坂本九、財津和夫のソロと、ここまでは3曲ずつやってきまして、前回16巡目は3組3曲、佐藤宗幸に桜玉子、斉藤哲夫とかけまして、今回もサで始まる名前の歌手の3組3曲です。グループはありません。ではまずその1曲目は、先週ヒントにも出しました。1974年昭和49年の NHK の朝ドラ鳩子の海でヒロインの子供時代を演じて天才子役と世間の注目を集めた斉藤梢さんです。1967年昭和42年の9月30日東京の国分寺市生まれで、今57歳です。3歳で劇団若草に入りまして、5歳になる頃からテレビドラマなどに出演しています。劇団に入った同期には坂上忍、杉田香織もいたそうです。すごいメンバーですね。そして小学校2年生だった74年、鳩子の海でヒロイン役の柴田美穂子さん演じる鳩子の戦時中の幼い時代を演じて一躍有名になります。防空頭巾をかぶった鳩子が、日本よ日本、わしらが奥に、まだ守れるぞ、時間はあるぞ、ドドンガドンと歌ってたのをね、なぜか私覚えてるんですよ。高校2年生だったんですけども、割とよく見ていたのかな。その天才子役ぶり爆発的な人気で、民放のドラマやバラエティにも出演していましたね。そして1976年昭和51年にみんなの歌で、NHK 東京児童合唱団のメンバーの男の子、川橋啓司くんが歌った、南蘭坊さん作詞作曲の山口さんちのつとむくんがオンエアされ始めますと、NHK に問い合わせが殺到したんだそうです。そのオリジナルはレコードは30万枚ほど売れるヒットになったんですけども、その人気に乗じて映画会社の東映が斉藤梢主演で制作した短編映画山口さんちのつとむくんの主題歌として本人が歌っているんですね。こちらのレコードは50万枚売れまして、本家の川橋掲示板を超えるヒットになりました。二人のレコードの売り上げを合わせると80万枚を超える大ヒットだったんですね。では今日は斉藤梢さんの山口さんちのつとむくん。今週のインデックス差の1曲目は斉藤梢さんの山口さんちのつとむくんでした。ということで斉藤梢さんの山口さんちのつとむくんはみんなの歌では流れていないんです。では続いてインデックス今週の2曲目は埼玉万蔵さんのなぜか埼玉です。埼玉といえば2019年に大ヒットした映画飛んで埼玉の続編が2023年に公開されていますけどもね、私から言わせると埼玉を東京のおまけの田舎みたいにおちょくるっていうのは40年古いんじゃないかな。ですからそれが映画としてヒットしたのは嬉しくありませんでした。もともと1948年昭和23年に岡山県に生まれた斉田万蔵さん、もちろん本名は違って御坊幹雄さんって言うんですけどね。高校を卒業した後バンドボーイを目指して上京してきます。しかし夢は叶わず、浜畑健吉さんの付き人なんかをした後、1980年昭和55年にコミックソングとしてこの曲なぜか埼玉をレコードにしたんです。それをラジオのオールナイトニッポンでタモリさんがネタにしたことで全国的な話題になりました。そういえばあの頃タモリさんは名古屋のエビフレアとか地方独特のノリを笑いのネタにしていましたよね。 まあそんなところに乗っかってパタリロでおなじみの漫画家真谷峰夫さんが埼玉の所沢に引っ越したのを機に、その地域の東京に対するコンプレックスみたいなものを作品にして、1982年と3年に少女漫画雑誌の花と夢に3回だけ載せたのが飛んで埼玉だったんです。ですから21世紀に入って20年も経った頃に、今更ダ埼玉なんてのが受けること自体ちょっと恥ずかしいなと、そう思ってあの現象を見ていました。とはいえ80年代にタモリさんにネタにされていなければ、そんな展開ももちろんなかったかもしれませんね。間もなく76歳になる埼玉万蔵さん。一作目の映画の中では、出演者が鼻歌程度に歌っているくらいで、本人には全く連絡はなかったし、1円ももらっていないということです。制作関係の人たちってそんなもんなんでしょうかね。ではインデックス今週の2曲目は、埼玉万蔵さんのなぜか埼玉。まあもともとふざけた曲ではありますけども、そんなわけで私は飛んで埼玉の2作目は見ていません。インデックス今週の2曲目は埼玉万蔵さんのなぜか埼玉でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はさで始まる名前の歌手の3組3曲をお送りしています。ではその3曲目は1987年昭和62年のスマッシュヒット、佐喜谷健次郎さんのもう一度夜を止めてです。1962年昭和37年の12月30日、広島県の福山市生まれですから間もなく62歳、出身地に近い岩国の米軍基地などでジャズプレイヤーをしていたという父親の影響で、幼い頃からピアノを習っています。佐喜谷さんは日大芸術学部へ進んだ後はバンドを作ってボーカルとキーボードを担当していましたが、その後郷ひろみや山下久美子のサポートメンバーを務めて、85年には作曲家として稲垣純一さんの作品などを手掛けています。その2年後1987年昭和62年に思いがけないシチュエーションという曲で歌手デビュー。続いてこの年の秋、シチズンの時計の CM のイメージソングとして使われたのがこの曲でした。作詞秋元康、作曲は本人です。インデックス今週の3曲目は、佐喜谷健次郎さんのもう一度夜を止めて。インデックス今週佐の最後の曲は、佐喜谷健次郎さんのもう一度夜を止めてでした。その後の活動を見ると、今年もカバーソングアルバムを出していましてね、現役を続けています。私、佐喜谷さんの記憶として覚えているのは、まだバブルの頃だったから1990年あたりだったかな。レコード会社のプロモーションとして軽井沢のホテルで関係者とファンクラブの一部の人たちだけを集めて、新曲の発表をするから来ませんかって誘われましてね。いや、松本から軽井沢まで見せてもらいに行きましたもんね。しかもホテル一泊付きご招待でしたよ。ちょっと贅沢すぎですけども、まあバブルの頃ってそんな感じでした。ということで来週のインデックスは詩です。詩はこれまで CCB 少年隊、シモンズに、ショーのマヨ、島倉千代子、ジューシーフルーツ、渋垣隊に椎名めぐみと、ここまでは3曲ずつかけてきたんですけども、9巡目は最初の3組3曲、シモン正人に、シュガー、将軍、その後、10、11、12巡目は、白井貴子、ジュディ・ヨング、アニソンも含めて島崎ゆりと、3曲ずつかけまして、13巡目からはまた、詩で始まる名前の歌手やグループに戻りまして、シーナ・アン・ザ・ロケッツ、渋谷鉄平、グループサウンズはザ・ジャガーズ、ジャッキー・リン&パラビオン、清水健太郎、柴田恭平、そして柴田初美に城之内早苗などなどかけてきまして、来週はそうですね、トワエモアではインデックスだいぶ最初のとのところでかけましたけども、ソロになってからの白鳥恵美子さんはこれまでやっていませんので、1998年の長野オリンピックの前段階ではとっても長野県がお世話になったっていう曲ありましたよね。その他にもトワエモアが一回復活しているんですけども、1972年の札幌オリンピックの時のあの曲のニューバージョンなんてのも持ってますんでね。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3はそういったのも合わせて白鳥恵美子さんの3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。そういえばさっきご紹介した須坂市のドッキリカメラ -34 さんは 本木雅弘小泉今日子主演の海の沈黙ご覧になったとメッセージいただきましたけども、実を言うと今週私も一押しシアターのコーナーでこの映画をご紹介しようと思っていたんですけども、たまたまちょうどいい上映時間がなかったもんですから今週は見送ることにしまして、来週はちょうどいい時間に上映されるんでこの海の沈黙をご紹介しようと思っています。その時もう一回田中邦衛さんのモノマネはやりませんからご安心ください、そういう上映時間などをチェックするために長野グランドシネマズのホームページで来週の上映時間を確認していたんですけどもね、夏の終わりからずーっとロングランでヒットしていました満島ひかり岡田将生コンビのラストマイルがいよいよ来週12日最終日を迎えることになりましたね。今年の日本の映画では多分一番の観客動員じゃないかと思うんですけども、きっと来年の3月の初め頃に発表される日本アカデミー賞ではたくさんの賞を獲得すると思いますけどね。もうご覧になりましたか？まだという方、来週の12日までですけども、きっと最終日とその前日あたりは駆け込みでいらっしゃる方が増えるでしょうから、多少混雑するんではないでしょうか。まあそんな予想を立てているんで、見たいと思っていたのにまだ見てないわっていう方は、ぜひこの土日あたりに足を運んでみてくださいね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。